恵み深い天のお父様、今日ここに私たちは許されて集まって2016年の1月1日元旦礼拝を迎えています。神様が私たちに命を許してくださり、またさまざまな喜びや悲しみや試練やまた成長をお供えくださるので、この1年間をありがとうございます。いろんな願いを込めて、家族のことや自分のことや、あの人この人のことや、ここに集われたお一人一人の心の願いを今引き上げて、あなたが豊かに応えてくださるようにお願いします。天のお父様、ここに集まられた方、今インターネットで礼拝している方、また各地に行っている方々、この1年間健康を祝し、ご家族を祝してください。手の技を祝し、お仕事学校での学びを祝してください。困難に出会ってもへこたれないで、立ち上がって新たな喜びの始まりとなるように、荒野を泉の湧くところにその都度変えてくださるようによろしくお願いします。福牧師ご家族はじめ教会員はキャンプ場に行っておりますが、どうかそこでのご奉仕、また新年を祝してください。モニカ先生たちは東京の奥多摩のキャンプ場で奉仕をしています。宣教師のこの1年間を祝福してください。レイ君がすくすくと成長して2000グラムに達したというご報告を感謝します。このまま体も心も強くなるようにお願いします。近藤先生も今リハビリに入ったということで感謝します。脳梗塞がすっかり収まってみるみる回復するように、奥様ご家族を支えてください。全国各地に散ったままあなたを見上げている兄弟姉妹を助けてください。これからの聖書のお言葉の時もよろしくお願いします。このお祈りをそれぞれの心の中にある願いに合わせ、私たちの救い主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日のタイトルは、くよくよしない1年間にしましょう。これだけ忘れないだけでもいいんじゃないかな。別に私が考えた言葉じゃなく、今日の聖書の箇所にくよくよするな、くよくよしないことは神様のおぼしめしだということが分かるので、いや私くよくよするタイプなんです、いろいろうじうじくよくよするのが好きなんですって、そういう問題じゃないんです。聖書はくよくよするな、くよくよしないと恵みが入るんです。いつまでもいろんなことに執着してくよくよくよくよするとたくさん恵みがあるのにそれが入らないんです。それがもったいない、ひどくもったいない。何度も言いますが、片目を閉じて10円玉を目の前に置けば太陽すら隠すんです。私たちの心一つがフィルターになって、神様が今年くださろうとしている1年365日の大半を流すようなことがあったら、これは1年のスタートとしてチェックした方がいいよ、申し訳ないよ。だからここでスタートラインに立ってくよくよしないと決めましょうと、これが今年の最初の聖書のお言葉です。じゃあアウトラインを出していただきますと、今日はこんなことを覚えていただくといいんじゃないかな。私たちは許されてスタート地点に立っています。自分で来たんだけど、自分で朝着替えたんだけど、それはそうですが、聖書を見ると、いや許されてこの1年間の日々が私たちに与えられたんだ。そうか、許されて生きるんだ、生きることが許されたんだ。これは発想を私たちはもう一回リセットしなくてはいけません。だったら許されて生きる日々の中でどうやって日々を過ごしたらいいんですか。それ決まってます。悪いこと、辛いこと、自分が恵まれていないことを探すんじゃなくて、そういうことをあげつらうのはもうこれきりにしましょうって、幸せを探す旅に出るんですと。幸せはないんじゃないんです、幸せを見る目がないんです。いや大きい幸せは関係ないんです。小さなところに 小さい秋見つけたなんて歌がありましたけども、小さなところに日々、ね、幸せを見つけるんです、ね、そのためにはどういう、ね、立ち位置がいいんですか。だから私たちは自分の分をわきまえて、与えられた分の中で幸せを見出すんです。だからもっと言うと、人と比べない、人は関係ない、その人がどれほど豊かでどれほど恵みを体験したとしても、それはその人の恵みです。で、私は私です。私の家族は私の家族です。皆さんの人生は皆さんのかけがえのない1年間です。誰とも比べる必要がない。比べるから訳が分からなくなる。比べないで自分の分をわきまえて喜んで生きるんです。喜んで生きると神様がそれを喜ぶんです。だって親だって子供がしょんぼりしてたら気持ちが暗いじゃないですか。これだけの恵みが与えてあるのに、いや私はお兄ちゃんのように恵まれてないとか、私は妹のように愛されていないとか、いつまでもぐじぐじなんかそんな感じであると親は気持ちが悲しいじゃないですか。天の父なる神様も私たちが与えられた財を用いて、今日の箇所によれば、いや私はあの人ほど金持ちじゃないとか、王様のようでないとか言う必要がないんです。与えられたもので喜んで生きるときに、喜んで生きることを喜んでくださる神様がおられるんです。だからキーワードはくよくよしなくていい。くよくよするって日本語に訳されてますが、まあ、これはちょっと意訳をすると過去をめくり返すというか、いつまでも過ぎ去った日々に執着するというか、そして神様がくださる今年の未来がないんですよ。神様がくださる今日の午後がないんですよ。いつまでもめくり返して、これ思い起こすという言葉なんですが、いつまで思い起こすのって、フィルムは巻き戻らない。皆さん、今年私たちは去年ああであればよかったって無理です。過去は戻れない。神様は私たちに過去をやり直すことを許しておられないんです。もうそれは返ってこないんです。だからめくり返さないで、ね、めくり返さないわけにはいかないんですけども、アルバムだって見ますし、悲しいものは悲しいんですけども、ある程度にしなさい、大概にしなさい、たくさんめくり返すことはやめなさいって、まあ、簡単に言うとそういう意味なんです。それがくよくよする、ね、それ以上過度に思い起こすことはこれっきりにしなさい。もうくよくよはここで卒業しなさい、ね、振り返らないで、神様が2016年くださるその都度恵みをたくさん心に、これ喜びと書かれていますが、喜びをくださるんだから、いや私は喜びが入る心の余地がないとか、過去の悲しみでいっぱいだとかもう言わないで、もうそれは昨日まででいいから、今日からは神様が日々くださる喜びをそのままストレートにダイレクトに心いっぱい受けながら生きてこそ。だからあなたに2016年を許してよかった、あなたは私に見事に応えた1年間だったね、これが美しいんです。これが素晴らしいんです。今朝は日の出が水平線から美しかったか確認してませんが、多分綺麗だったんじゃないかなって。今日の聖書の歌詞も最初の言葉は美しいという言葉なんです。できれば美しい1年間にしたいんです。美しい2016年にしたいと思って元旦に集いました。さあ前置きが長くなりました。じゃあ今日の聖書の箇所の最初の箇所をご一緒に読みましょう。伝道者の書5章の18節読みましょう。はい、見よ、私が好ましいことは神がその人に許される火の下で骨折るすべての労苦のうちに幸せを見つけて食べたり飲んだりするのだ。皆さん、これは旧約聖書の伝道者の書って言われてますが、普通は分厚い聖書の中で知恵の書、なんか知恵が詰まってるんです。何ですか自分のこと伝道者なんてって。これは伝道者の書の自己紹介によれば、どうもダビデの息子のソロモンらしいけど、ある人はいやソロモンじゃない人がソロモン の名を語ったか、あるいは子供っていうのはいろんな意味の使い方があるから、まあ、書いたんじゃないかと推測する人もいますが、まあ、普通は知恵者と言われるソロモンが人生を生きてたくさんの成功と失敗と、普通じゃない知恵者でしたから、このエッセンスを後世の後々の国境を越えた人々にも伝えたいと思って、人生訓を知恵の書としてここに記したのではないか。その中の5章の 18節のところを見ると、皆さん、ね、知恵者である私が人生のさまざまな紆余曲折の経験をしたエッセンス、私が与えることは、私が良いと見たこと、好ましいと思う人生はこれだというんです。良いと思うことはこのままでいいです。好ましいと思うというのは、これは美しい、ね、できたら2016年は美しい日の出のような、元旦の日の出のような一年だといいな、家族もそうだといいな、私も爽やかに駆け抜けてそうだといいなって、もうズタズタになってドロドロになって、なんだか自分自身を見つめると胸が痛いって、そういう人生にしたくないなと思うなら、美しい一年間にしたいなら、良い一年間にしたいなら、みんな良い一年間にしたいと思って元旦礼拝に来たんです。神様、良い年にしてください。良い年となりますように。だったら、そのスタートラインのキーワードとなる勧めがいくつかあるんです。神がその人に許される命の引かずの間から始まったんです。なんだ、人生で神様が日々を私に許されたからスタート地点に立ったんだ。私先日本屋さんで立ち読みしていたら、まあ、年をとっても往年のような輝きでってあんまり思いすぎるって、その発想がそもそも狂ってるって書いてありました。大体シニアかこれから老齢の時期に入るかなというところに到達しない人がどれほどいると思うのかって、だから そこに到達したということがそもそも普通じゃないって、ここまで生きてこそ、ここまで生きることができたんだということを度外視して、かつてのような輝きがないとか、かつてのような活力がないとか、その発想の最初の一歩が間違っているって、なるほどなって。今年私たちは自分で生きたんじゃないんです。許されて2016年のスタートラインに立ったんです。昨日はなんだかいろんなボクシングの年末の試合がやっていて、必ずボクシングは最初レフリーが入って、この試合はグローブが何オンスだとか、それからダウンを何回したらどうなるとか、それから採点は途中で言うとか言わないとか、このそれぞれの試合によって違うんですよ。そのスタートに最初に解説をするんです。知恵者である、人生の知恵者である、知恵の書である、伝道者の書は、人生の2016年の最初のスタート地点でもうレフリーがみんなを集めるように、いいか、あなたは自分で生きてんじゃない、生かされて今日スタートした、じわーっとあったかいものが、ああ昨晩年越しに私は自分で心臓を動かしてなかった、気がついたら目が覚めた、気がついたらじゃない、神様が私たちにあなたを今年許すって、スタートラインに立って、この学校に入るんだみたいに、この会社に就職決まるんだのように、このリングに立つんだのように、これは神様が私に許された今日からの貴重な365日だって、まあ、当たり前といえば当たり前なんですが、許されて生きるんです。今年日々、私たちは今日も許された貴重な日々なんです。じゃあその中で注目すべき次の言葉は何ですかというと、火の下で骨折るすべての労苦のうちに幸せを見つける旅なんです。皆さん、そうか、いやなんで仕事なんかしなくちゃいけないんだ、いや家族も毎日悩みが多くてテレビドラマ以上のドラマだなって、それが人生です。しかし、その労苦に目を留めるんじゃないんです。骨折らないと、寿命を削らないと、骨身を削らないと1年間は乗り切れないんです。しかし、労苦の中に幸せを見つけたかって、皆さん、労苦に目を留めるんじゃないんです。しんどいことに目を留めるんじゃないんです。なんて私は不幸なんだと嘆くための許された日々ではないんです。その中にも、あった。さっき言いましたけど、小さい秋、小さい秋、小さい秋見つけたっていう歌がありましたが、これを探す視点が今年大事ですよって。いや私本当大事ですね。今朝教会に来て、大体報告するのも緊張するし、増田先生のようにうまく報告できないなと思ったり、大体副牧師が今日いないし、それからバンドもないし、ないもの数え出したら、なんだか今日私休みますって言いそうだなって。だから何数えてるのって、司会してくださる兄弟がいるでしょうって、バンドはないけどリードしてくださる兄弟がいるでしょうって、まあいろんな方今日はいないけれども、ここに駆けつけてくださった方々がいるでしょうって、ないもの数えるの、あるもの数えるの、あなたは幸せを見る目があるの、幸せを見る目が最初からないのって。幸せがないんじゃないんです、見る目があるかないかなんです。幸せはあるんです。これは震災で嫌というほど経験したはずでした。例えば布団がなくて 会津のチャペルで布団を用意してくれて雑魚寝した人もいたはず。あの時ありがたいと思った。段ボールの上に山の上で毛布もなく寝るよりは、全然腰が痛いし3分ぐらい寝たか寝ないかだし、布団に横になれるって、あ、見つけた、布団に寝れるって極上だって、今日最高幸せだってあの時思ったはずです。またうどん出してくれて、まあ、ある避難所ではたくさんおにぎりが出たし、ある教会は40代で3日間何も食べてなかったし、何も食べてないところからあったかいもの出された、それは泣くわって、心震えないでうどんの汁する人がいたら普通じゃないわって、異常だわって、ね、あれは何の旅だったか、ただ単に震災に巻き込まれた旅ではないんです。その中でだけどこれ幸せでしょって、牧師さんが温泉連れて行ってくれてシャワー浴びた時、いやシャワー浴びれるって普通じゃないわ、絶対普通じゃないって、腹の底から誰の説教もいらない、本当に思ったでしょって、あれはあなたが幸せをそこここに見つける心の旅の神様の手ほどきの一等最初のスタートラインだったんだよって。だから今震災が過ぎ去って、そんなのどっかに吹っ飛んだって、あれがないこれがないってまた始めたのって、いやしない、元の黙阿弥には戻らない、ないものは数えない、あるものを見つめて、そもそも神様が賜った命、神様が許された命、神様がくださった今日一日のそこに幸せを見つけた、ここにも神様幸せを発見しましたと、神様に幸せを見つけて感謝を捧げる旅をこの一年するんですね。そしてじゃあそれはどこに見つけたんですか、食べたり飲んだりすることだ、いやそんな些細なことに、そうです、うどん一杯に感動しなさいって、なんだラーメンかって、なんだフルコースかって、なんだスタンダードかって、でもハードル上げるのやめましょうって、どこまでハードル上げて私はハードルに追いついてないだから我が身の不幸を嘆くんですかって、その自己憐憫というか、もうあの同じとこぐるぐる回るというか、もうそれは終わった、それが終わって、ああ今日食べれるっていうのは神様がくださった本当に恵みだ、今日こんなにおいしいものを飲めるということが本当に神様の祝福だ、これがあなたの受ける分なんです。あ、受ける分ってあるんだ、そうです、だから高望みするともう訳が分からなくなるんです。あの家庭のようじゃない、あの同級生のようじゃない、あの人みたいな1年間でなかったって、だから何と比べて自分の幸せを物差しにして測るんですかって、だからそれを1年のスタートラインでリセットしましょうって、あなたはあなたの受ける分だ、人は関係ないって、以前紹介しましたゲーテの言葉に、王であれ百姓であれ、自分の家族の中に家庭の中に幸せを見出すものこそが幸せなのだって、これは意味が深いですね。王だから幸せとかって単純な方程式は嘘ばっかり、嘘だって、百姓に生まれたから自分は何あがいたって不幸なんだって、それも嘘だって、王であったって自分の足元で本当に幸せがなければいくら王でも幸せなんて言わないって、どんなに貧乏でも互いに力を合わせてスクラム組んで家族がここまで来たって今日本当に幸せだねって、それこそが幸せで、それ以上の幸せなんてどこにあるかって、私は時々うちにまだ犬の写真を貼っていて、時々抱きたいもんだなって、あの本当に私は犬バカなのでうちの犬は本当に可愛かったなって、他の犬飼ってる人に叱られるんですけども、しかし犬はですねちゃんと犬の居場所を家の中でも作って、ちゃんと言った方がいいんですよ、今から寝るからここで寝ろよって、そうすると潜っていってね、そこで十分幸せそうに明日の朝まで寝るんですよ。場所を決めてあげないと訳が分かんなくなるんです。どこに行ってもいい、何してもいいって、で何がどうしたらいいか物差しがないんですよ。あなたが生きるのは今はここですよって。今は自由に走っていいんですよ。あなたは今これを食べても急いで食べてもいいし、ゆっくり食べてもいいって、ね、じゃあ飼い主が設定するんです。皆さん、私たちは犬と飼い主の関係ではないけれども、神様はそれぞれに分を設定したんです。今年の分なんです。なんで私は これしか分がないんだと言ったら、私たちは神様の座に半分足を突っ込むんですよ。そして足が救われるんです。私たちは神ではない、私たちは設定するものではない。 だから分をわきまえてって、分をわきまえないで失敗した例はいっぱいありますよ。私がピンとくる聖書の例は、あの有名な放蕩息子のお兄さん放蕩息子は父親を嫌って家を捨てて取るものだけ取ってもしょうがない、人間のクズみたいだと誰かが言ってもおかしくない人生を送ったんですよ。そしてよくぞ帰ってこれたもんだなって、すいませんでしたって帰ってきたんですよ。もう息子の資格はないから、ね、しもべの一人にしてくれって言って、それは当然です。しかし父親の愛は絶対許さないとか、どんだけ傷ついて心配したと思ってんだとか一言も言わなかった。もう抱きしめて指輪をはめて、死んでいた息子が生き返ったって喜びの宴会をして、これが神の心だとこんこんと切々と教えているのが聖書でした。けれど後半に出てくるお兄さんは、私はあなたに忠実に仕えたのにこんなご馳走してくれたことがないとか、あのしょうもない息子に父親がしてくれることとし してやったことと自分を比べたんです。そしたらもう訳が分からなくなった。もう父親の愛も、父親は不正だって、公平ではないって、自分の尊敬すべきあの父親じゃないみたいなのもどんどんどんどんおかしくなっていったんですよ。皆さん、私たちは比べるとおかしくなるんです。これを逆にすれば、神様の前での受ける分です。あの人この人と比べての受ける分ではないんです。そうすると強いですよ。この間クリスマスのどこかのイブ礼拝だか何かでお話、礼拝でしたか、したと思います。日本がフィリピンに攻め込んだ時に、当時の元大統領のキリノという大統領は、日本人に若い奥さんが射殺されて殺された、手の中で赤ちゃんまだギャーギャーギャーギャー泣いてた、お母さん死んでるんですよ。そしたら何を血迷ったか、日本兵が銃剣で自分の赤ちゃんを何回も何回も狂ったように突き刺した。もう自分の子供と奥さんが日本軍に惨殺された光景を見て、彼は日本人を見た、食い殺したいと思ったのは当然です。当然ですが、彼は熱心なクリスチャンで、大統領中も礼拝を休むことがなかった。十字架の前でひざまずいて我が身を思ったんですよ。本当にこれでいいんだろうかって、ね、自分はイエス・キリストの十字架によって許されたんじゃないか、許されたものとしてやることはいつまでも肉々しく生きることだろうか、いや7を70倍するまで許すべきではないか、それで公私刑のはずが許されて、奥さんのもとに帰って、その家庭がどれだけ幸せになった、日本人の家庭がどんだけあるか、旦那さんがまさか死刑になると思って帰ってきた家庭の奥さんは、逆だったら私はできなかったって、自分の家族がそんなことされて許して私ならできなかったって、そのできないことをフィリピンの大統領がして、我が家にもう一度主人が帰ってきて第二の家庭が与えられた、なんとありがたいことかって。皆さん、それは日本人にどんなことされた、こんなことされた、こんなことされたら許さないとかっていう関係ではありえなかった決断です。十字架の前にひざまずき礼拝し、神と自分との関係の中で許された人生の歳月とリーダーシップの中で、今私はどうすべきかを考えたんだと思います。皆さん、今年のスタートラインに立って、私たちはここから3つ確認いたしました。許されて生きるんだ。何のため？幸せを見つけるんですよ。そのためには自分の分を超えない、今年許された健康状態、家族の状態、そして許された日々の中で受ける分の中で幸せを見つけて神様に喜びを返すんです。さあ、そうすると19節、神様は本当に私に富や財宝を与えてくれたの。え、聖書は富や財宝は危険だって言ってるんじゃないの？危険ももちろんリスクもあります。しかし禁欲ではないんです。与えられたもの、なんだこれ式のものってね、まあ皆さんお年玉って誰かにやるかどうか知りませんが、お年玉もらった子供や孫がこれ式入ってないのかって言ったらね、本当に興ざめですよ。普通はそうじゃないんです。どれぐらい入っててもありがとうって、おばあちゃんありがとうって、これが人としての受け取り方ですよ。神様は私たちに、人は関係ない、生きるに必要な富や財宝をくださった、危険もありますが、これをくださった神に信頼するときに、これは感謝すべきものなんだ。使い方も使い方がありますよ。そしてそれを楽しむ、それを喜ぶ。ご一緒に5章19節読みましょう、はい、実に神はすべての人間に 富と財宝を与え、これを自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが神様の賜物である。神様のギフトって言いかけましたが、これはギフトという言葉ですからね。皆さん、今年ギフトですよ。命だけではなくて、生きるに必要なものを神様が一人一人にギフトをくださった。お年玉も権利じゃないんです。それはギフトです。神様は富と財宝を与え、楽しんでるかって、喜んでるかって、自分の労苦を喜んでこの1年間過ごしたか。これ神様が喜ぶために与えたギフトですから、喜んでこそですよ。ああ与えてよかったな、お年玉に飛んで飛び跳ねて喜んで、それを見てよかったなって。たくさんのものが与えられているのに、これしか与えられない、我が身の不幸を嘆いたら神様悲しいと思いますよ。この1年私たちは神様がくださるものを神様が喜ぶように使って、神様に喜びをお返しするんです。というものの、私は去年の暮れ頃でしたか、ある時ふと思ったんです。なんか私ブツブツ言ってんですよ、ナビに。私の車にナビがついてるんです。時々しょうもないナビなんですね。とんでもない道路に導いたり、本当にしょうもないナビだなって思った時があったんですが、ある時もし私がナビだったらどうだろうって考えたんです。いやー、こんな人じゃない、別のオーナーだったらよかったなって、なかなか性能のいいナビだなって言ってくれるオーナーもいたはずだって、私我に返って思ったんですよ。すごい方向音痴なんです。もしもこの車にナビがなかったら、あそこにもここにも行けなかった。一回行った場所だって二回目行けないんだから、どれほどこのナビにお世話になっているかということも忘れて、なんだかこのナビの変なとこばっかり続いているけども、これは理不尽なナビに対する言い方ではないかなって思ったんです。皆さん、去年1年間振り返って、確か男性も行くはずだったんです。モニカ宣教師と紅葉などを見てあっちこっち回るために、安かったですね。泊まった旅館も良かったですね。私も申し込み表、だんだん時間が経ってきたら、男性が1人名前を消し、2人名前を消し、最終的には女性だらけって言ったら叱られますが、女性だけのためにやったんですね。そしてとっても楽しかったって聞きました。そんなお金と時間があったら神様に献金して伝道した方がいいんじゃないですかって言わなくていいんです。神様は、あなたは与えられたものを喜んで使って、神様ありがとうって今日言ったかって。去年は確か36人でイスラエル行きました。行った人は良かったなって、いいんですよ。健康が体力が許されたから行けたんです。また値段もかなり安く設定していただいたんですが、それにしても行けるお金があったから行けたんです。仮にその時行けない人がいても、家族の事情とかいろんな事情で羨む必要もない。その人にはまた別の喜びが与えられた。大事なことは、喜んだか、喜んで生きたか。さあ、そのお話をするときに、一応与えられた富や財宝についての聖書の考え方を整理します。引用箇所の一丸を出していただくと、もちろん富は神ではない、偶像のように頼ってはいけない、しっぺ返しを食らうよ、ね、お金はただのお金です。ご一緒に同じ伝道者の書の5章の10節を読みましょう、はい、金銭を愛する者は金銭に満足しない、富を愛する者はこれもまた虚しい。金銭は神ではない、金銭に頼って何でもできるわけじゃない、あったらあったで上手に使い、なかったらなかったで結構だという、両頭使いじゃないと私たちは飲まれていくと思います。とはいえ、聖書は禁欲ではない、あ、せっかく与えられたものをあなたは喜んでそれを用いて幸せを見出すべきだって。じゃあ引用箇所の20出していただくと、そうか、この金銭を与えてくださる神様まで信頼を高めるべきだ、金銭ではなくて金銭をくださる神に信頼を置くんですね。じゃあ第一テモテ新約聖書6章まず17を読みましょう、はい、この世で飛んでいる人たちに命じなさい、高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。微妙ですね。 微妙ですが、このスライドが肝心要ですね。皆さん、飛んでいると何だか何でもできるかのような、富さえあればあと何年も大丈夫というのは、それは危ない、ね、富は頼りにならない、一瞬にして消えることもある。富は神ではない。むしろそれを今自分に許してくださったのは誰か、そうだ、神に望みを置くように。これが富の使い方の方程式です。じゃあ18節進んで読みましょう、はい、また人の益を図り、良い行いに富、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように。いいですね皆さん。だから富は自分の懐に、自分のため、自分が腐っていくよって、どんどんどんどん腐っていくよって、誰かを喜ばせるためではないですかって。今福牧師がやっているキャンプ場、去年報告会に来ました。何かの小さな集まりで、この教会の皆さんがたくさん捧げてくださって、この教会からの捧げ物がなかったら、今新しいキャンプ場ができて、私まだ行ってないんですが、できなかったという報告でした。惜しみなく捧げる、惜しみなく与える、いや全部一銭残らず自分のためにというと腐っていくんですよ。しかしこれは神様が私を信頼して、あなたにそれ任せてよかった、だってそれであの人助けられたから、それであの人喜んだから、そして周りの人が幸せになったから、まるでサンタクロースのようです。サンタクロースはクリスマスに話しました聖ニコラウスという神学者ですよ。キリスト教に精通した人が、サンタクロースの格好は当時のトルコ の司祭の格好でした。で、莫大な遺産を相続したのに、自分のためには一銭も使わなかった。亡くなった後、あれほどの人だから、きっと死んでも山ほどプレゼントを持って、そして孤児たちにたくさんのものを分け与えるに違いないという民衆の願望から、そのような民間信仰から、もう姿形の司祭の格好が赤になってサンタクロースになったんですが、もともとの人物がいなかったわけではないです。私たちは聖ニコラウス、聖なるニコラウスのようではないかもしれないが、与えていただいたのは神様の信頼です。あなたは今年それをどう使いますか。少なくとも、ね、それであなたは神様に感謝を捧げましたか、喜びましたか。喜んでそれを分け与えるように。じゃあサンマルの引用箇所も見ましょうか。同じ第一手もてのところを見ると、そうだ、与えられたものを見て、これをくださった神様に収穫感謝祭じゃないけど、これも感謝します、家が屋根があることも感謝します、今日食べるものがあることも感謝します。これでこそ今年の過ごし方です。ご一緒に第一手もて4章4節読みましょう、はい、神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき、捨てるべきものは何一つありません。なんか取りようです、受けようです。こんなものは私にとって価値がないって言ったら神様悲しみます。どんなものも価値があります。大事なことは喜んで感謝して、これは私の功績だとか私の努力の結果だとか言わないで、神様がくださったギフトですと感謝しますと言って、誰よりも喜んでこの1年過ごすべきです。じゃあ今日の聖書の箇所に戻りまして、最後の20節に行きましょう。それでは20節のところを見ると、今日のテーマはここから取りました。で、最後のキーワードは、あとはくよくよしないことだと言うんです。あんまり過去をめくり返さないことだ、振り返らないことだ。神様は未来系の神だ。神様は今日白いキャンバスに何でも自由に絵を描けるように、今日あなたに与えたのであって、過去をあなたに許されたのではないのだって。じゃあご一緒に最後の5章20節を読みましょう、はい、こういう人は自分の生涯のことをくよくよ思わない。神が彼の心を喜びで満たされるからだ。皆さん、神様は今日、明日は明日、イエス様の山の上の最初のお説教を覚えている人いますか。皆さんは心配しすぎだ、当時は皮膚病が流行ったし、税金が高くてお金が大変だったし、いろんな心配事があったんですよ。けれども空の鳥を見て、命の美しさを見て、そもそも命は神が鳥に許されて、花に許されて、だからあなたにも命は神が許されたから呼吸してるんでしょうって。そのそもそも論に立ったら、鳥に食べ物を日々与える神、 草花に色をつけてユニークに世界に二つとない色合いを与える神。あなたの人生も今日は今日、明日は明日、神様が世話をするんだよというね。だそんな心配しなくていい。楽観的でいい。楽天的でいい。神を信じて、明日は最悪だとか、来月がとんでもないことになるとか信じなくていい。神様がそんなに心配するために生まれたんじゃないから、明日は明日で最高の、今年1年は1年で素晴らしい1年をください。くよくよするな。その都度喜びをくださるんだから、くよくよしてると喜びが目に入らない。喜びをダイレクトにストレートにありのまま、そのまま感謝感激感動しながら新鮮な日一日を送りなさい。五章の20節のお言葉であります。くよくよするっていうのは先ほど説明しました。皆さん、くよくよするっていうのは記憶するとか思い起こすとかっていう意味なんですが、そう訳してもしょうがないから別の翻訳の聖書は思い起こすと確か訳してたと思います。この聖書はくよくよするなってね、いやだけどあの時はだったから、自分の去年はこうだったからって過去をめくり返すなと言われても、私たちは神様じゃないからどうしても思い起こすんですよ。朝起きてなんか暗いことをパッと心に浮かんだら、なんか日一日が暗くずるずるといきそうなんです。雪崩のように、ね、崖崩れのように。しかしここで聖書の言葉です。いやそれ以上、ね、全然くよくよするなと言ってるんじゃないんです。たくさん、ね、英語ではマッチ、ね、あまりに過剰に思い起こしすぎだって、そこでやめなさい。そこで信仰によって自分の意思によってストップしなさい。そしてあとは今日と明日を思いなさいと。皆さん、最初に話したように、私たちは今年生きることを許されましたが、過去をやり直すことは許されていないです。それは戻せないんです。しょうがないことを考えてもしょうがないんです。だから考えるなと言っても神様考えるんです。分かった、でもそこまでにしなさいと。あとは神様が今日喜びであなたを満たそうとしていることに、あなたも同じ波長で同じ目線でそれを見る目を持って受け取る、両手を広げて用意をしなさいと。皆さん、人生は本当に早いです。まあ去年の暮れ、ここにステンドグラスが入ったんですが、これは後でよく後で見てください。天地創造から天国まで、私たちはその途中を生きています。しかし目まぐるしいですよ、この長い年月。天地創造、そしてモーセのエジプト脱出、海が分かれ、やがて救いが来るよって、神様の都エルサレムを神様の翼が包んでるよ。だけど焼き打ちにあって燃えてしまって、鎖でつながれて逃げて、だけどイエス・キリストが来て、墓は空で天国の希望があるよ、天国は命の水が流れて木の実がいっぱいあってって、もうぐるぐるぐるぐる、皆さん時は流れているんです。そして人生も春夏秋冬、あっという間ですよ。私この間ちょっと母が今一人で心配生活しているので、ちょっと心配もあって帰ったんです。そしたらなんと亡くなったうちの父が、私たちの教会を映した全国放送の2つの番組をどうもテレビに録画しているようでした。あれ、こんなの入ってるって。一つは30分番組で、一つは夕方6時の全国ニュースのようでした。でそこに皆さんが映ってるんですよ。だってここで私たちが震災から2年目でしたか、教会堂ができて礼拝している場面、それから涙の別れをして東京からこちらに来てここで教会を建てようとしている場面、そこに映っている皆さんはもう4年か5年前の皆さんでした。私とかね話したんです。みんな若いねって、皆さんあの時若いって思わなかったけど、今見ると5年ひとまたぎするとですね、5年前って皆さん若いですよ。ということはこれを演劇して未来にすると5年後、今の私たちすごい若いんですよ。だから言わなくていいんです、こんなに年取っちゃってって、もうかつてのような元気がないとか言わなくていいんです。今が最高なんですよ。10年経ったら10年前の私たちはもうピカピカですよ。いやもう私は老齢期に入って、就活のあとは店じまいみたいな人生だなって言わなくていいんですよ。今が最高なんです。神様は私たち一人一人にその時その時の最高をくださってる。なのに私たちがいや20代の頃の元気はないとか30代の頃みたいじゃないとか言ったらもったいないんです。今日喜んで感動して神様ありがとうっていう素晴らしいキラキラ輝く日一日であるものを私たちが引きずり下ろすようなことはやめましょうって。だからくよくよして縛られると私たちは小さな世界に金縛りになるんです。もっと広いところに出ましょうって。広いところというのは っぱり前向きの世界だと思います。今日の引用箇所の最後の2つ、じゃあ40を一緒に読みましょうか。40はイザヤ書43章の有名な18節読みましょう、はい、先のことどもを思い出すな、考えるな、同じようなことです。聖書は昔のことも考えるなと言ったんです。いや私は過去を考えるタイプですとか好きなんですとか癖になって小さい頃からですとか、いやそういう問題じゃない、命令だって、やめなさい、ストップしなさい。なんでかというと、いつまでも後ろ向きだと神様がくださる未来に神様と一緒に行けないんですよ、ね。何度か話しました、私の今のささやかな自慢は免許証です。免許証だから何回か言いました、免許証の色です。免許証の色は銀じゃないんですよ、ゴールド免許です皆さん銅よりも銀よりもゴールドが最高で、久方ぶりのゴールド免許ですよ。で気をつけて運転はしてるんですけど、たまたま警察が立っていないからシートベルト違反で捕まらなかったりしてるだけなんですが、まあとにかく胸を張ってね、免許切り替えの時行ったという話をしました。その時のこなれた警察官の解説が本当に素晴らしかった。短い解説の中にまるで雄弁な牧師さんみたいだなって。ゴールド免許の皆々様って気をつけてください。半分近い事故を起こしている福島県の事故率の人はゴールド免許の方々ですって。これ身が引き締まりましたねって油断大敵だって。とにかくハンドル握ってアクセルに右足乗せたらフロントガラスだけ見てくださいって。って事故の大半はよそ見ですって。だから桜が綺麗だとか下の川はどうなってるとか、バックミラーで後ろのおじいさんどうなったかで見てると電柱にぶつかった、ダッシュボードを開けてどうなってるかなと思って、そして急ブレーキかけたって。だからもう走らせたら前だけ見て、いやこのまま聖書のお話したらいいじゃないかなってね、後ろを見ないで前だけ見てというお話でした。もしかしたらそのままでいいと思います。私たちの人生は過去はやり直せないんです。神様は私たちに許さなかった、過去をやり直すことは許されていないんです。前に進むことしか許されていないんです。じゃあ現実は厳しい、今年も健康状態が大変だ、家族も3つも4つもいろいろ難題がある、ハードルがある、これでいいんですかって。これでいいんです。さあ19節を見ると、神様はエジプトの海をモーセの10回のように分けられる神、荒野に道を作る神、何にもないところに川を設ける神様です。じゃあ19節読みましょう、はい、見よ私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか、確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。以前言いましたね、プロのサッカー選手2人が少年サッカー何十人と対決してダントツで勝利したっていう年末のバラエティ番組、目の付けどころが違った。私が見てると、少年は手をたたいて池の鯉のように餌のやるところに群がっていくんです。みんな同じ方向に、ボールの行くところ行くところに群がっていく鯉のようでした。しかし大人のプロサッカー選手2人しかいないのに、詰将棋のようにボールの行く方向に行ったらここにスペースが空いて、次に流れたら今度スペースが空いて、ゴールまでを詰将棋のように最後までね、対処交渉に立って大きな目で見ているんですよ。神様は私たちに、目の前はああ荒野だって、落胆しないで、だって荒野に水はなきゃ生きていけないでしょ。それはそう、それはそうだけど、神様は荒野に川を設ける、エジプトの海を分けられる、道を作られる神様だって。だから荒野を見てるの、神様を見てるのって、ね、荒野は神じゃないんです。聖書は偶像を嫌うんです。偶像ってアイドルっていう、あんまりアイドルこのアイドル化してあんまりやってると、ね、それが全てになっちゃいますよ。神様は、試練は神ではない、困難は絶対ではない、全ての困難は乗り越えるためにしかないんです。私たちを潰すためにあるのではないんです。私たちをやり込められるために困難を目にしているのではない、強くなるためです。一つの困難を超えればまた一つ強くなって、次の困難を乗り越えて神様の使命を達することができるためだけに全ての荒野は存在し、問題は、ああ問題がある問題があると言っているならば問題です。しかし荒野に道を作られる突き抜けた神を信じるという時にエジプトの海も分かれるでしょう。ですから最後の5番目の引用箇所を出しましょう。 じゃあ逆境の時、殉教の日々、山あり谷あり、どうやって舵取りしますかって。さあこの1年間のコントロールはこうです。伝道者7章14節、はい、殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ。これもあれも神のなさること、それは後のことを人に分からせないためである。もうこれで大丈夫です、 OK です。順風の日は大丈夫、逆境の日も大丈夫。皆さん、順風の日に感謝して喜ばなくて、感動しなくて、いつ喜ぶんですかって。だから心配しすぎ、ね、いや今日喜んで明日悪いことを起こったら昨日の私がバカみたいって言う必要ない、ね、今喜ばなくていつ喜ぶんですかって。これがなかなか日本人には難しい。滅ぼの先の杖が強すぎて、私たちは悪いことを 数えすぎて、長所は短所なんです。日本人はリスク管理がダントツですよ。だから完璧にパーフェクトに何でも作るんですよ。世界中で群を抜いてる。しかしそれを自分の人生に当てはめ、子供の人生に当てはめたら息が詰まる。パーフェクト以外は意味がない、価値がないように、そんなの嘘です。そういう物差しで人生は測れないんです。100点以外に意味がないってありえない。65点も頑張ったね、40点だったのに95までやったじゃないのって。足りないものは数えない、ね、与えられるものだけ数えるべきではないですか、ね、そしてじゃあ逆境の日にはどうするんですか。逆境の日には勉強すればいい。私たちは一番成長するのは、順風の日には誰も成長しないんです。順風の日には脇を締めて気をつけた方がいいんです。次に落とし穴が来る、ね、逆境が来たら次に祝福が来ると信じていいんです。この方程式は真実だと思います。逆境が来たら反省する、痛いから、失敗して1週間1ヶ月落ち込むから、深く自分を、何が悪かったか、自分の癖は何なのか、どこでスイッチしなければいけないか、人との距離関係はどうだったのか、あの人とどう信頼関係を作れば突破できるのかってよく考える。考えると言わなくても痛いから、痛みのセンサーが走って、で私たちは成長するんですよ。そして逆境の日に成長して、次の荒波試練を乗り越える舵取りができるようになる。そういう船乗りに、人生の船乗りになりうる。だから車の両輪です。ああ順風よし、逆境もよし、どっちでも来いって、どっちでも大丈夫だって。いや逆風が吹いたらどうしようって心配する必要ない。神様がいて私たちを強くしてくださる。順風の日にはって、いや悪いこと起こったらきっと悪いことが起こるってもう考えなくていい、そういう発想全部捨て去って、今日は最高だって、誰よりもラテン系のように聖書が言う楽観主義で喜んだらいいって。神がいるから今日は最高に飛び上がる、喜ぶ。悪い日が来たら神はおられる、絶対この試練は乗り越えられる、今痛いけれども私は強くなる、必ず強くなるって。そして実際神様はこの1年間で今日よりも1年後には強くし、たくさんの喜びをくださると思います。最後にこの間もう防護服は着ないで許可証を取って、もう久しぶり帰ってないからネズミでも走ってるかなと思って懐かしい我が家に行きました。もう草木がボーボーです、ね、これ今年で初めて発見したんです。あれって、まあ、茶の間は3月あの私何日に出たのか、あの進学校の方に行ってたか、11日はいなかったんですが、その直前に教会がくださった誕生カードが、あ誕生カードだった、私誕生日は震災の日3月11日だった、少し早めに届いてお誕生日おめでとうございますって、なんだか妙な気持ちになりました。ここで新聞がそこに置いてあった、その 3月10日の新聞だったかな、じゃあ10日に出たんだな、3月10日に多分あの千葉の方に私行ったんだと思いますが、その新聞には、ああ当時はこんなニュースだった、ニュージーランドで地震が起こって、どうやら3人日本人が亡くなって大きな地震だったらしい、ね、で私その前の日曜日のお説教で、あのニュージーランドみたいな地震がここで起こったら1年2年では復旧しないんじゃないかという解説が最後のメッセージになったことを思い起こしました、はい、こんなニュース流れていたんだってワープしたような感じがして、でもう一枚チラシが置いてあったんです。3月26日震災の後、横浜 あのジョイという名前の教会で、あなた心のビタミン足りていますか、心のビタミンって本書いた佐藤明牧師のお説教聞きませんかという横浜で配られたチラシがそこに置いてあった。あこれを手に握って私は26日に行ったんだろうなって、まあ、実際に行ったんです。その時で牧師さんの奥さんが、もう一丁らではしょうがないでしょうって 私を洋服屋に連れて行って一式背広からネクタイを買ってくれたことを思い出しました。あの時そこでストップしてワープして、もうわけのわからない生活になって、もう私は激痩せし、夜眠ることもできず、皆さんもきっとそうだった。こんなことが現実に起こるんだろうか。けど私たちはそれから5年近く経って生きてる。そしてまさか誰かの手品師であるまいし、全然違うところにほぼ同じ大きさの教会を与えられた。またアパートも与えられたり、これありえない4年間だった。あそこからここまで来るまで、神様が荒野に道を、荒れ地に川を、力があってもなくても関係なくしてくださったんだなって。それから昨日ですよ、私いろんなあの本どこ行ったかなって、もうあっちに置いてきたのを探したら別の本が出てきたんです。それはタイトルは今日の説教のようにどんなこともくよくよするなというタイトルの、ああこれあの弁護士さんが書いた本だったって、向こうに教会堂があった、いつのことか覚えてないけども、その東大を出た弁護士さんが、弁護士になるつもりもなかったけど米屋だけは継ぎたくないって言って、大学の時に受けたら受かっちゃって弁護士になったっていう講演をしてくださった。忘れもしません。ここにタスキをかけてね、英語だったけどくよくよするな、 Don't worry って、帽子かぶって、この人は自民党じゃなく社会党じゃなく Don't worry とくよくよするな党を作るのかと私思ったんです。そしてその本の中身も講演もあのシンプルでした。私は本当にくよくよする人間だった、もう胃が痛いと言ったら胃がんじゃないかって、もう何回も何回もくよくよくよくよ、何でもくよくよして、これほど執着して、ところが聖書に出会って、ね、クリスチャンになったら聖書はもうくよくよするなと命令してるから、しかもどんなことでもくよくよするなと書いてあるから、聖書はこのことはくよくよしなさい、このことはくよくよするな、あることは思い煩いなさい、あることは思い煩いなさい、そういう言い方じゃない、どんなことも思い煩いなと言ってるから、だから聖書に従ってやり直してみようって、人生の第二のステージに入った。そしたら本当に信じられないぐらい一切くよくよしない、まあ人間になったというか人生になったというか、そんな講演だった。これはいいと思って、Don't worry等じゃないけど、どんなこともくよくよするなって本を書いて、で私もその弁護士さんの講演をうちの教会でしてもらいたいなって、お会いしたことなかったけどしてもらったことを思い出しました。あれはいつのことだったかなって、今日のお説教もくよくよするなって、そうだ、別に弁護士さんに限らない、女性も男性も子供もお年寄りも病気の人も健康な人もどんな人もくよくよしなくていい。くよくよする無駄な時間のために貴重な1年365日が許されたのではない。私たちは許されて今年生きるんです。だから今日決めるんです。もうくよくよしません神様。ちょびっとくよくよしたらそこで神様止めてくださいねって、ちょっと振り返ることがあったらそこまでって、行事差し入れであなたはここまでにしなさいと指導してくださいねって。皆さん今日私たちは1年の初めにくよくよしないでというタイトルで同じスタート地点に立ちました。許されて今年喜んで幸せを見つけて、たくさん神様に感謝してたくさん喜んで歩みたいと思います。そして私たちは振り返ることはもうしなくていい。許されているのは今日と未来です。くよくよせずにこの1年間お互いに力を合わせ、理解し合い、祈りを合わせてスクラムを組んで、家族も教会の人も歩んでいきましょう。それでは今開いている7章14節読みましょう。はい、殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ。これもあれも神のなさること、それは後のことを人に分からせないためである。ピアノを弾いていただきます。しばらく黙祷いたしましょう。新年に心を鎮めましょう。神様は私たち一人一人を大切に思い、大事な命を与えてくださいました。2016年をその日々を生きることを許してくださいました。うやうやしく一人一人神様の御前でこの一年許された日々を受け取りますと、自分の命を毎日の生活を大切にしますと告白いたしましょう。 悪いことを探さずに良い癖をつけましょう。幸せを見つける、ないものは数えないで、与えられているものを見つめて、心温かくなってから日々の生活をスタートしましょう。そのために必要以上に振り返り、そして足が取られそうになったら今日の勧めを思い出して、これ以上くよくよしない。振り返ることは卒業する。神様が手を引いてくださる今日という未来に向かって私も前進すると、その都度告白しましょう。きっと神様はあなたにこの一年を許してよかった、あなたにいろんなものを委ねてよかった、こんなに喜んで、こんなに感謝して、そして神様を信頼して生きるのだから、あなたにもっともっと優れて良きものを与え、美しい一年としようと神様は私たちにお答えくださいます。いかがでしょうか。今日一年の初め、この礼拝堂に集い、神様、去年は少しくよくよする日が多かったかもしれません。この一年は一歩でも二歩でも前進し、途中でそれを断ち切って、そういう自分に折り合いをつけて振り切って、そして神様がくださる一年に向かって前向きに喜んで歩んでいくことができるように、私の心から祝福を始めてください。私の心をそのように引き上げてください。そのような願いのある方、どうぞ目を閉じたまま手を挙げて神様にお示しください。どうぞ上げたら下げてください。神様、一人一人にくよくよしない新しい心を与えて、もっと前向きになる心を与えて、幸せを見つめる目を豊かにお与えください。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。それぞれ一年の感謝、それから願い、私たちの家族や私たちの仕事や学びが祝されるように、この教会の一年間の祝福もお祈りください。報告にありましたレイ君の成長のために、小山で牧師をしていたこの教会出身の近藤先生の脳梗塞が完全に収まって回復するようにも心を合わせてどうぞお祈りください。その他何でも声に出せる方は声に出してご一緒にお祈りの時を持ちましょう。それではしばらく祈りましょう。ハレルヤ。天のお父様、感謝します。今日私たちをここに招いてくださいました。私たちは後ろを振り返ることがよくありますけれども、今日を境に振り返らないで天を仰いで前進したいと思います。どうか私たちの心を引き上げてください。私の家族を祝してください。この教会を祝してください。天のお父様、病院にいる霊君をもっともっと強くしてください。ますます強めてください。近藤先生の病が癒されて、リハビリが成功して、奇跡的な回復を見るようにお導きください。天のお父様、今日ここに来られたすべての方々を、健康を、ご家族を祝福してください。各地に行っている方々の一年の歩みもお導きください。本当にありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。一言お祈りします。ハレルヤ。天のお父様、2016年というまだ誰も踏み込んだことのない真っ白なキャンバスのような一年を私たちに許してくださってありがとうございます。暗い気持ちで迎えたのでは本当に神様に申し訳ありません。神様、私たちは自分の分をわきまえて、許された場所で、許された与えられたものの中で喜びや幸せを探す旅に出ます。仮に困難に出会っても、天のお父様、くよくよしないで、神様はそこから私たちを引き上げてくださる神様、また思いもかけないところから 見事な神様の栄光を表されるお方であるということを信頼して歩んでいきます。今日ここに集われた方のご家庭に素晴らしい花が咲くように、今日来られたすべての方々の健康体調を強めて祝福してください。天のお父様、問題に直面している方々のその問題が新たな恵みの出発点になるように、あなたがそこに触れてください。深い傷を負っている方がいたら、その傷に手を置いてあなたが慰め、すっかり癒してください。近藤先生がどうか脳梗塞が完全にとどめられ、むしろ癒されて奇跡的に回復するように豊かに臨んでください。ご家族を支えてください。また霊君もこのまま強められるように祝福してください。私の後に続いてご一緒に祈りましょう。天のお父様、新たな一年を厳かに受け止めます。幸せを探し、喜びと感謝を持って前進します。振り返りそうになったらとどめてください。くよくよしないで前を向いて、あなたを信頼して人と比べることなく進んでいきます。手を引いてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。